おはようございます。辻浦恵教会の礼拝にお越しくださった改修の皆様、お一人お一人を心から歓迎いたします。ただいまより2024年3月17日第二礼拝を始めます。前奏のうちに神様の前に静まって、心を整えましょう。それでは教会福音賛美歌491番をもって神様を賛美いたしましょう。それでは司会者がお祈りをいたします。恵み深く私たちの父であられ、私たちをこう見る眼差しで温かく愛してくださる天の父なる神様、あ なたのその愛ゆえに尊いお名前を心から賛美いたします。今朝も本来であればそれぞれがバラバラであった私たちをつなぎ合わせ、愛を持って教会として立て上げるために礼拝にお招きくださり、心から感謝いたします。先週私たちは祝福のうちに教会総会を終えることができました。総会では久しぶりに多くの者が集い、神の家族の交わりがあり、一つ一つの議案が可決され、役員の選出がなされ、また最後には祈りが会堂にあふれる祝福された時となったことを心から感謝いたします。あなた様は実にその一人子をお与えになったほどによう愛され、その愛によって教会を立て上げてくださるお方です。どうか私たちの群れが聖書信仰に固く立ちつつ、グローバルであり地域に輝き、誰でも憩える教会として、あなたから離れることなく豊かな実を結んでいくことができますように。神様、あなたはキリストの計りに従って恵みを与え、私たち一人一人に役割を、また使命をそれぞれが置かれている場にあって与え、一人一人を召し出してくださっています。私たちの今週一週間の歩みはどのようなものだったでしょうか。あなたの召しに応えられる、あなたの御心にかなった歩みであったでしょうか。私たちは今あなたの御前に集い、御言葉を聞こうとしています。どうぞ私たちの心を開いて、しっかりと御言葉を心に受け止めることができますように。今日語られる御言葉をしっかりと握って、それぞれが置かれている場にあって今週一週間を歩むことができるように助けていてください。この祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは主イエス様が私たちに教えてくださった主の祈りを共に心を合わせて祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝は先週の日曜日から今日の日曜日にかけて1週間サバティカルのインターンとして恵み教会で見学また研修をして おられる小山望先生のインターンのお証を伺いたいと思っております。では小山先生、拍手を持ってお迎えいたしましょう。
皆さん、おはようございます。今ご紹介いただきました八千代聖書教会の小山望と申します。私は3月10日先週日から今日まで安息年の研修としてこの土浦恵み教会でインターンの時を過ごさせていただいています。この8日間神様の豊かな恵みを味わわせていただき、また多くの学びやそしてチャレンジをいただいていることを本当に感謝しております。私は千葉県の八千代市というところで牧師としての働きをしています。私のお仕えする八千代聖書教会は会員数50名ほどの群れで、小さい子どもからお年を召した方までが共に集う、とても家庭的で温かな教会です。普段教会に通っていらっしゃる方々同士の仲はとても良く、また私自身も本当にこう居心地の良さを覚える、そんな教会なんですけれども、最近なかなかこう地域の方々とのこうつながりを作ることができない、そういったことが減ってきているという、そんな課題を感じていました。特にここ数年コロナ禍も相まって、地域の方々との距離を感じるようになり、教会自らが外に出ていく、そのことの必要性を覚えて、またそのための働きをこう少しずつ始めて、また試行錯誤を繰り返している、そんな状況に今あります。そんな中、私が教団の定める安息年というものに入り、研修先をどこにしようか考えていたときに、この土浦恵み教会のことが頭に浮かびました。幼児教育や小学校中学校の働き、高齢者へのケアや障害を持った方々に対する働き、そういった地域のニーズに応え人々に仕える働きに教会を挙げて取り組んでおられる、そんな恵み教会から学ばせていただいて、これからの八千代聖書教会の歩みのために、また私自身の働きのためにもヒントを得ることができたらと、そんな願いを持って研修に来させていただきました。実際恵み教会で研修をさせていただいて思わされたことは、ここに神の国が実現している、そんなことでありました。日曜日の礼拝や教会学校、教会総会にも出させていただいて、その人の多さにびっくりし、もう圧倒され、またいろんなことを教えられましたけれども、それ以上に、最も私が驚き、また教えられたのは平日の教会の様子でした。月曜日から土曜日まで、常に誰かがいらっしゃって、子どもたちのにぎやかな声や子どもたちが歌う歌声、また互いに挨拶を交わす声が教会の中に響いていました。日曜日だけではなく、毎日教会の敷地のどこかで、敷地の中至るところでキリストの働きがなされている、そんな姿に大変多くを教えられました。御言葉に基づき、神様の愛を土台として目の前にいる人を愛し仕えていく、それぞれに与えられた命を喜び尊重し合い、また愛し合って生きる人たちがここにはいる、そしてそこに神様の恵みと祝福が豊かにあふれている、神の国とはこういう場所、こういう働きのことを言うのだなということを教えられました。またその働きの背後には、教会の皆さんの祈りがあり、捧げ物があり、そうやって教会の皆さんで共に神の国をこの地に立て上げていく、そんな教会の在り方から多くを学ばされ、また励ましをいただいたことでした。 神様と人に真実に仕える土浦恵み教会の姿、その姿を見させていただき、私がお仕えしている八千代聖書教会もまたこのような教会でありたい、そういう願いを与えられました。置かれている地域の状況は違いますし、与えられている教会の賜物や役割、できることというのも違う部分がたくさんあると思います。しかしイエス様にある命の尊さと、一人一人の存在を通して与えられる神様の恵みを豊かに表す、そのような教会とさせていただきたい。そのために教会の方々と共にできることを祈りのうちに始めていきたい、そんなことをこう思わされています。私たち家族を温かく迎え入れてくださり、また豊かな愛のうちに多くを教えてくださった先生方、スタッフの皆様、また恵み教会に連なるお一人お一人に、そしてこのような学びの機会を与え導いてくださった神様に心から感謝をしております。最後にこの1週間の中、聖書に聞く会の時を通して与えられた御言葉を皆様にと分かち合って、この証を終わりたいと思います。ヨハネの福音書10章10節の後半、私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。私が来たのは羊たちが命を得るため、それも豊かに得るためです。イエス様にある命が豊かに輝いていく、そんな教会を立て上げるために、この恵み教会で教えられたことを胸に、これからも神様と人とに精一杯仕えていきたいと願っております。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。一言小山先生のためにお祈りさせてください。天の父なる神様、小山望先生との出会いを感謝いたします。あなたが召し、あなたの御言葉を語り、またあなたの教会に仕えるものとして立ててくださったたっとい命です。またこの度土浦恵み教会と導いてくださり、一週間共に過ごせたことを感謝いたします。今お証しにもありましたように、あなたから示されたたくさんの恵みが終わりですから、どうかこのことを豊かに用いてくださって、八千代聖書教会に帰ってこの恵みとともに歩んでいくことができますようにお導きください。ご家族を祝福してくださいますように、また八千代聖書教会の教会員集っておられる方々、お一人お一人が主イエスにあって喜び豊かな恵みを皆で分かち合っていくことができますようにお導きください。感謝いたします。愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは今日も共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書を開きになってください。新約聖書エペソ人への手紙4章16節の御言葉になります。エペソ人への手紙4章16節の御言葉です。エペソ人への手紙4章16節の御言葉になります。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。親にとって生まれてきた子供が成長しないことほど心配なことはないと思います。私の母は48年前、母の年齢37歳の時に母にとっての第一子の私を産むこととなりました。今でも37歳での第一子の出産は高齢出産の部類に入るようですけれども、48年前当時はある意味危険な高齢出産でした。そのためいよいよ母の陣痛が始まり、病院に運ばれ ましたけれども、このまま出産を続けると母子ともに死んでしまう可能性があるので、体内にいる赤ちゃんの命を諦めてほしいと医師から宣告されたそうです。父は医師からその宣告を聞き、怒って家に帰ってしまいました。そして焼け酒を煽っていたところ、病院から電話がかかってきて、赤ちゃんが無事生まれ母子ともに健康だという知らせが届きました。喜んで父はバイクに飛び乗って病院に向かいました。今お酒乗ってバイク乗っちゃダメですよねそこでお医者さんが父に話してくれたのは、赤ちゃん自らお母さんのお腹から出たいと生まれてきました、医者としてしたことは何もありませんという言葉でした。そして付けられた名前が豊かに平和の輪で豊和プンファでした。使徒パウロがガラテヤ書の1章15節で、しかし母の胎にある時から私を選び出し恵みを持って召してくださった神がと告白していますけれども、私自身イエス様を信じさせていただいたものとして、この命すべて神のご計画であったと告白するしかありません。そんなふうに生まれてきた私は、両親や上の4人の兄や姉たちに大事にされたように思います。ところが一つ問題がありました。それは食欲がないということですね。今では考えられないことですけれども生まれてきてから母乳はそれなりに飲んだようなんですけれども、離乳食に切り替わる時から食べ物をパタッと食べなくなってしまいました。今でも鮮明に覚えているのが、2歳頃か3歳頃か家族みんなで夕食の食卓を囲んでいる席で、せっかく食べたご飯をゲロゲロっと食卓の上に吐いてしまい、幼い私はすっきりしているんですけれども、私以外の家族はみんなあたふたしている様子ですね。でいつもは食べないのにその日に限ってよく食べて、食べたので家族みんなが笑顔になっていたのを覚えているんですけれども、結局吐いてしまったことに父が怒ったことまで覚えています。また夜中に高熱を出して、またバイクですけれども、バイクに乗った父の背中におぶられて病院に行く途中に、父の背中にこれまたゲロゲロっと吐いてしまったこともなぜだか覚えてるんですね。でそのような具合だったので、幼い頃の私の体は骨と皮だけで、お前は栄養失調だったっていうんですけども、栄養失調のような状態で頭ばっかりでかかったそうです。今でも頭でかいですけども、でこの子は無事に育つのだろうかと心配した両親は、韓国の親戚に相談をして漢方薬を飲ませることにしたんですね。で5、6歳頃だったと記憶してるんですけれども、苦くて苦くてたまらない真っ黒な漢方薬を1ヶ月間無理やり泣きながら飲まされました。で漢方薬の内容は多分鹿の角とか高麗人参とか夏目のようなものだったと思うんですけれども、で飲んだら、するとその飲んだらその漢方薬を飲んだおかげなのかどうか、みるみるうちに食欲がついて、結果こんなふうになってしまいました。で今では漢方薬なんか飲ませなければよかったのにと思うほどに食欲がなかなか衰えないんですね。でそんな私を育てた母は、自分自身ひもじい時代に生まれてきた上に、やっと生まれてきた子供がずっとガリガリだったということが心の傷のようになったためか、いわゆる中肉中背の太ってもいないし痩せてもいないちょうどいい体型を痩せているといい、ちょっと太めの体型をちょっと痩せているといい、太めの体型をちょうどいいというようになりました。なので母の目から見た私は決して太ってはいなく、ちょうどよく見えるようで、旺盛な食欲もちょうどよく見え、もりもり食べる私のことをいまだに微笑ましい笑顔を浮かべます。なので
我が家 その子供たちですね、孫たち、母からすれば孫たちですけれども、ちょうどいい食欲で、ちょうどいい体型なんですけれども、もっと食べないと、もっと太らないと、痩せてるんだからってこう心配そうな顔をするんですね。でも、これが親心なんだと思うんです。子どもの成長ほど親にとって心配なことはないように思いますね。でそんな母の親心が理解できるような時が私にも訪れました。21年前の長男の誕生です。新学校3年目に入ったばかりの3月第5週の日曜日の夜に長男が生まれました。で先週お話しました、教会でこう伝道師としての働きをしていましたけれども、その日曜日の伝道師としての働きを早めに切り上げて、すぐに病院に駆けつけ、妻の出産に立ち会いました。そしてついに2003年3月30日ぴったり3000グラムで、長男が生まれました。こう333って並んでいたので、ああ不思議だなと思いました。で生まれてすぐの赤ちゃんを見て、自然と手の指と足の指に目が行きました。で確認しました。手の指10本、足の指10本がちゃんとあることを確認しました。で看護師さんから生まれたばかりの赤ちゃんを抱っこさせていただき、妻がこう出産したベッドのすぐ隣に用意された赤ちゃん用の湯船に長男をこうプカプカ浮かべながら気持ちよさそうにしているところに、アメイジングレイスを、アメイジングレイス How sweet the sound ってこう歌ってあげたんですね。でもこうあまりにも小さく感じて壊れてしまいそうだったので、一節だけ歌って看護師さんにこうすぐ長男を渡して、私は分娩室を後にしました。で病院の部屋で30分か40分ぐらいでしょうか、待っていますと、タオルにくるまれ赤ちゃん用のこう透明な箱に入れられた長男が運ばれてきました。で妻はまだ来てないので二人っきりですね、赤ちゃんと。そしてじっと、本当こうただじっとすやすやとこう平和な表情を浮かべているその赤ん坊の長男の顔をじっと見ていました。で不思議でたまらなかったですね。不思議でたまらず、また可愛くてたまらずに、それまでこう一度も感じたことのない感動と静けさがその場をこう包みました。ただずっと見ていたい気持ちですね。でそんなこう赤ん坊の長男を見て、まず一番初めにこう思い浮かんだのが、こんな風に生まれてきた赤ん坊を見て、命の誕生を目の当たりにしても、命の創造者なる神様を信じられないとは、なんと人は罪深いんだろうということでした。そしてさらにこうすやすやと眠っている長男を見て、早く元気に大きくなれと思ってました。で早く言葉を交わしたい、この子が話す言葉を聞きたい、会話をしたいと思いました。ところが長男が生まれて 1,2 ヶ月経った頃からこうアトピーがひどくなってきて、本人も痒くて痛くて辛そうにしていました。で私たち夫婦にも親としてのこう心配の大きな心配の種となっていったんですね。で教会の方の紹介でアロマオイルをその風呂の湯船に入れて体や顔を洗ってあげたり、またミンクオイルっていうのがあるんですね。ミンクオイルをこう譲り受けて顔や体に塗ってあげたり、日本に帰ってきてからは当然病院にも行きましたし、筑波山温泉とか那須の鹿の湯などにこう足しげく通ったりと、なんとかしてそのアトピー その肌を治してあげたいと妻と一緒に苦慮をしました。で私よりも母親の妻の方がお腹を痛めて産んだ我が子の痛みを自分の痛みのように感じているなというふうにこう思いました。幸いこう成長するにつれて良くなってはいきましたけれども、いろいろあるこう子どもの育児を通して、子どもの成長を心配する親心をこう神様から教えていただいたように思います。今日のこのメッセージをなぜこのような話から始めたのかといいますと、今日の聖書箇所のエペソ書4章16節のこの言葉を じっとこう黙想していますと、神様のこう親心が見えてきたんですね。先週、先々週に引き続いて同じ聖書箇所ですけれども、先週は体を立て上げる、先々週は子供でいる幼稚さからの脱却ということについて学んできましたけれども、改めてエペソ書の4章12節から16節をじっとこう思い巡らしていますと、親がこの成長を見守るような神の姿がこう感じられたんですね。ここに現れている神の姿は、愛する我が子を心配と愛情を持って期待しながら見つめ待っている親心だとということにこう気づかされたような気がいたしました。今出てますけれども、もう一回読んでみますね。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。生まれてきてすぐの我が子の手の指と足の指を確認し、肌が荒れて痛みとかゆみに苦しんでいる我が子を見て心が痛み、またなかなか食べてくれず育っていかないように見える我が子の姿に心苦しく思い悩み、何とかしてあげたいと思う親心がこの御言葉に現れているように感じました。体全体があらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの体の部分がその分に応じて働きながら成長するために、成長するために愛を注ぎたいし、注いでいる神のお姿が見えてこないでしょうか。成長することを願っておられる、期待しておられる、望んでおられる、待っておられる父であられる神の親心が見えてこないでしょうか。聖書は天地万物をお作りになった神様のことを父と、父なる神と記しています。御子イエス様も天地万物をお作りになった主なる神様のことを父というふうに言いました。またイエス様は私たちに主の祈りを教えてくださるときに、我らの父よと、私たちの父よと語りかけながら祈りなさいというふうに教えてくださいました。使徒パウロに至っては、父という言葉よりも砕けたアバ、アバと神様に叫ぶのが私たちクリスチャンと神様のこう関係だと言いますね。ガラテヤ書の4章に行ってみたいと思います。ガラテヤ書4章6節7節ですね。ガラテヤ書の4章6節7節。そしてあなた方が子であるので、神はアバ父よと叫ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神による相続人です。アバという言葉は父というよりもパパ、父ちゃん、夫のようなこう砕けた呼称ですね。昔子連れ狼という時代劇がありましたけれども、ご存知でしょうか。その子連れ狼の中に主人公で尾上一頭という人が出てくるんですけども、その尾上一頭という人が木でできた乳母車にずっといつもこう子供を連れて行きますよね。でその子供がこの尾上一頭のことを、自分にとってお父さんですね、お父さんのことをもはやお父ちゃんのお父も省略してちゃんって呼ぶんですね。ちゃんってこう言ってましたけれども、そんな砕けた呼び方がアバですね。こう言語学的にも、子供が生まれてきて一番初めに発する言葉がまあとかパーだそうです。そこからお母さんを表す言葉がまあまあ、韓国語ではまあですね。お父さんを表す言葉がパッパですね。韓国語ではアッパー、そして今日のこの聖書のアラム語ではアッパーですね。面白いですね。世界の初めパパママの言葉を調べると大体似てるんです。 つまりパウロの言うアバという父を表す言葉を持って神に叫ぶとは、生まれてきて初めて赤ん坊が口にする言葉で語りかけることのできる愛情深い親のような存在が父なる神だということです。神様と私たちの関係は徹底した親子関係ですね。人間の親は欠点の多い不完全な存在ですけれども、アバ父なる神様は完全な愛を持って私たちのことを見守り、与え、期待し、待ち、導き、命をかけて関わりを持ってくださる親なるお方です。でもここで一つ、ごめんなさい、ここで一つこう疑問に思っておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、父なる神は母なる神ではいけないのかという疑問ですね。聖書にはちゃんと母としての神の姿も描かれております。ある意味こう有名な聖書箇所かもしれませんけれども、イザヤ書の49章ですね。イザヤ書49章15節、イザヤ書49章15節、女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない。母親がお腹を痛めて産んだ子供を忘れることはまずないけれども、もしあったとしても私は忘れないと、母の子に対する並々ならぬ思い入れに勝る母性愛が神様に終わりだということを記しますね。でこれ以外にも、例えばイエス様が週末の前に必ず起こる、こう自然災害とか戦争とか偽キリストの現れのことを、これらすべて生みの苦しみの始まりですと、これらすべて生みの苦しみの始まりですとおっしゃったように、神のなさる最終的なその救いの御業を母親が子を出産することにも例えたりしています。すなわち神は父なる神なのか母なる神なのかが大事なのではなくて、親心を持って私たちを産み育て、与え、導き、守り、癒し、泣き、許し、命をして、神としての名分のすべてをかけて愛しておられるということですね。愛とは第一コリントの13章にもありますように、忍耐であり寛容であり損得感情の入る余地が一切なく信じ待つことですね。神様は愛の神として、そのような愛の親として私たちに関わってくださっていると教えてくれますね。聖書に登場してくる神の民たちは、そんな親なる神と子なる自らの関係をその生涯をかけて体験し体験させられています。モーセもそうですし、ヨセフもそうですし、ダビデもそうですね。でこのお三方は、すべて聖書にはその幼き頃から年老いて亡くなる天の御国に召されていくその時までのことが記録されています。でそれらの記録を見ますと、あたかも親が生まれてきた子供、親が生まれてきた子供たちの育っていく姿を写真に残してアルバムを作り、時にはしかめっ面で、または写真なんか写りたくないという反抗的な姿、または転んで泣いてボロボロになっている姿だったり、ケーキにこうろうそくを立ててそれを吹いているようなものまでも含めて、いつまでもいつもその素晴らしい思い出振り返られるようにしているかのようにもこう見えるんですね。まずはモーセから見てみたいと思いますけれども、出エジプト記の1章に行っていただけますでしょうか。出エジプト記の1章22節ですね。出エジプト記の1章22節からです。ファラオは自分のすべての民に次のように命じた。生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。さて レビの家のある人がレビ人の娘を妻に迎えた。彼女は身ごもって男の子を産み、その子が可愛いのを見て3ヶ月間その子を隠しておいた。しかしそれ以上隠しきれなくなり、その子のためにパピルスのカゴを取り、それに歴性と樹脂を塗って、その子を中に入れ、ナイル川の岸の葦の茂みの中に置いた。その子の姉はその子がどうなるかと思って離れたところに立っていた。するとファラオの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。侍女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は葦の茂みの中にそのカゴがあるのを見つけ、召使いの女を使わして取ってこさせた。それを開けてみると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子をかわいそうに思い言った。これはヘブル人の子供です。その子の姉はファラオの娘に言った。私が行ってあなた様にヘブル人の中からウバを一人呼んでまいりましょうか。あなた様に代わってその子に乳を飲ませるために。ファラオの娘が行ってきておくれと言ったので、少女は行き、その子の母を呼んできた。ファラオの娘は母親に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私が賃金を払いましょう。それで彼女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなった時、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したからと言った。生まれてくるすべてのヘブル人の男の子を殺さなければならないと、エジプトの王ファラオの勅令が出た緊迫した社会情勢の中、モーセは生まれてきました。ヘブル人の男の子として生まれてきました。生まれてすぐにナイル川に投げ込まれてしまう運命にあった命でしたけれども、その運命に逆らって神様の不思議な守りの中、その命が救わり育まれていくんですね。まるで私たち罪ゆえに滅びゆく魂がイエス・キリストの贖いによって救われ、永遠の命を与えられ、神の国に入ることを例えているかのようにも見えます。モーセは生まれてから40年間はエジプトの王子として育ち育まれていきました。当時の最高学府、権力、または物質、技術の粋が集められたエジプトで育ち、王子として生きてきたわけですから、彼なりにこの世における成功体験だったり、プライドだったり、自慢げな姿があったことでしょう。もちろんこの時得たその人生経験だったり学識というのは、後にモーセがイスラエルの民たちをエジプトからこう導き出したために、またモーセ五章を記す時に神様が備えさせてくださったその過程でありましたけれども、神様が期待し望んでおられるようなキリストにある成熟した一人の大人とは違う姿でした。それゆえに自分にある力を持って思い通りにことを運ばせ、人を動かそうと結局人を殺めてしまうんですね。人を殺してしまいました。で、40歳からの、そこからのモーセの40年間の生き様というのは、人間的な目から見れば死んだような人生でした。なので聖書にはほぼ書いてありません、その40年間について。でも神様はそんなモーセの生き様の中に、その死んだような人生の中に、神が望まれる一人の成熟した大人へと成長させるための素地を作っておられました。それが80歳になったモーセの姿ですね。40年前のモーセからは決してそんな言葉が口をついて出てくるようなことは想像もできなかった言葉が80歳のモーセの口から出てくるんですね。出エジプト記の3章11節を見てみますね。3章11節、モーセは神に言った。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行き、イスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないとは。私は一体何者なのでしょう。イスラエルの子らを導き出さなければならないとは。私は一体何者なのでしょう。40年前のモーセは自分の力で自分の思いでイスラエルの民たちを導き出そうとしましたけれども、 その40年後のモーセからは、自らの弱さと自らの心の貧しさを神の前に吐露することしかできなくなっていました。でもこれこそ神様がモーセという人を作り上げた素地ですね。そしてそんなモーセをどこまでキリストにある成熟した大人へと人として神の品性を回復させるところまで成長させたのかと言いますと、民数記12章を言っていただいていいですか。民数記12章3節ですね。民数記12章3節、モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であった。モーセという人は地の上の誰にも勝って柔和であった。柔和という品性はガラテヤ書の5章23節に出てくる聖霊なる神様による聖霊なる神の実り、実ですね。聖霊なる神による御霊の実が柔和ですね。神様は赤ん坊だったモーセに御霊の実がなるところまで導いていかれました。で、これが神にとっての成功であり、神の期待の成就ですね。人間のまたはこの世の成功だったり期待とはだいぶ違うかもしれません。むしろエジプトの王子であった時こそこの世的には大成功を収めていたことになるかもしれません。でもそのような成功は神の目から見たら成功ではなくて、むしろ本当の成功に至るための過程でしかなかったんですね。この世における失敗という経験を、虚しいという経験を、満たされないという経験を、乾くという経験を、意味がないという経験を、また価値がないという経験をさせて、本当のものを、真実のものを、誠に価値あるものを、そして神を知るという、神に生かされるという、神の品性の回復という真の成功を導くための神の訓練期間でありました。金銭を愛する必要のない、金銭を愛する必要のない、今与えられているものを、今持っているものを満足できる柔和へと、御霊の実である柔和へと導かれていくことが神の望みであって、期待しておられる成長成熟ですね。荒野でテント生活を、テントを張った生活を40年間も続けていた集団ホームレス状態のような中だけれども、そこが神の国となり、恵みの場となり、人が自分の子を抱くように抱いてくださった父なる神様の懐を感じられる成長が神にある成功でした。そしてその成功へとモーセはこう導かれていくんですね。で、その成功を手にすることに比類なき喜びを、感謝を、栄光を告白できました。ですね。で、こうモーセの見ている世界が変わるんです。40年前と40年後のモーセの見ている世界が違いますね。40年後のモーセの見ている世界は、神の御手、神の御国、神の喜びに変わりました。そしてモーセは、普通ではありえないこの御霊の実の体現を民数記14章でします。なぜ私たちをエジプトの奴隷から解放したのかと、わけのわからないイチャモンをつける全イスラエルの、イスラエル民族の前に、あなた方はなんて不届きなことを言うのか、神の前にあって悔い改めなさいと当然言っていい言葉を口にすることもなく、もしかすると私は神の前にあっても人の前にあっても傲慢だったかもしれないと、難癖をつけることでしかないイチャモンでさえも我がこととして真正面に受け止め、へりくだって不条理極まりない民たちの前にあべこべにひれ伏しました。これはこう、私たち人間にとって本当難しいことですね。 普通ではできないことですね。民数記14章に行ってみますね。14章の1節から、すると全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエルの子らは皆モーセとアロンに不平を言った。全会衆は彼らに言った。我々はエジプトの地で死んでいたらよかった、あるいはこの荒野で死んでいたらよかったのだ。なぜ主は我々をこの地に導いてきて剣に倒れるようにされるのか。妻や子供は霞を奪われてしまう。エジプトに帰る方が我々にとって良くはないか。そして互いに言った。さあ我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろう。そこでモーセとアロンはイスラエルの会衆の集会全体の前でひれ伏した。モーセが見ていたのは人ではありませんでした。人が自分の子を抱くように抱いてくださった神の御手、神の御国、神の喜び、そして神の憐れみと慈しみが見えていました。彼にはモーセはどんなことにおいても神を見上げるものへと成熟させられ、どんな問題も神と自分との関係における問題として捉えられるようになっていました。人のせいにはしません。ヨセフもそうですね。ヨセフもそうでした。青少年の時期にヨセフは神様からこう特別なビジョンを与えられますけれども、その与えられたビジョンを祈りとまた御言葉のうちに心に抱き、育み謙遜にその実現のために生きるというようなことは、幼稚であった子供であった幼稚であったヨセフには当然ながらできなかったですね。兄たちにそのビジョンを自慢気に語ってしまうという軽はずみさがありました。もちろん純粋だったんだと思います。でもその純粋さが人を傷つけてしまうという思いにまで至らず、配慮までは備わっていませんでした。そんなヨセフを神様は父として親として、その人生に介入されながらキリストにある大人として成熟させます。そしてその純粋さを伸ばしつつ、また人への配慮と自分の能力ではなく神の御手を告白できるものへと成長させていかれるんですね。兄たちの恨みを買ったヨセフは奴隷として売り飛ばされて13年間苦境の中を生きなければなりませんでしたけれども、でもその苦境の中にあっても神から与えられたビジョン、御言葉を信じる純粋さには磨きがかかり、人への配慮だったり人の痛みを知れることには成熟が与えられました。13年前はお兄ちゃんたち僕の前にひれ伏すんだよと、お兄ちゃんたち僕の前にひれ伏すようになるなんてことを軽々しくも口にしてしまって、兄たちを恨まれるようになってしまいましたけれども、13年間神様に導かれたヨセフの口からはこんな言葉が出てくるようになりました。創世記の41章言ってますね。創世記41章16節、創世記41章の16節、ヨセフはファラオに答えた。私ではありません。神がファラオの繁栄を知らせてくださるのです。私ではありません。神が、私ではありません。神がという言葉が自然と権力者の前にあってもその口をついて出てきます。僕がと言っていたヨセフの姿はもうここにはありません。さらには生まれてきた自分の子供につけた名前にも神への信仰告白が現れているんですね。51節52節見てみますね。51節、ヨセフは長子をマナセと名付けた。神が私のすべての労苦と私の父の犬すべてのことを忘れさせてくださったからである。また2番目の子をエフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとしてくださったからである。私の労苦を際立たせ、私の苦しみをなんとなく 自慢げに語ったり誇るのではなく、神がしてくださったんだと、神が憐れんでくださったんだと、神の恵みと神の御手を見出す告白を愛する我が子への命名にまで表しました。そして極めつけはこの言葉ですね。以前も見たと思いますけれども、創世記45章言っています。45章4節から、45章の4節から、ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。私をここに売ったことで今心を痛めたり自分を責めたりしないでください。神あなた方より先に私を使わし命を救うようにしてくださいました。というのは、この2年の間国中に飢饉が起きていますが、まだあと5年は耕すことも借り入れることもないからです。神が私をあなた方より先にお使わしになったのは、あなた方のために残りのものをこの地に残し、また大いなる救いによってあなた方を生き延びさせるためだったのです。ですから私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。神は私をファラオには父とし、その前家には主人とし、またエジプト全土の統治者とされました。自分を責めたりしないでください。こんな言葉なかなか出てこないですよね。自分を責めたりはしないでください。人の憎しみや憎悪や怒りをはるかに超え、それさえも用いて神が使わし、神が救い、神が用意され、神が備えさせたのです。実に神がなされたのですとヨセフは告白をします。その人生に、その歩みに、天変地異や国家権力に至るまで、その全てが神様の御手の中にあって、私たち人間が頼るべきお方は父なる神のみであるということを告白しました。そしてヨセフには何と言っても許すというキリストの御丈にまで成熟させられているものにのみ実る実りが実りました。私たち人間の力で許すなんてはできないですね。これこそ彼の人生における神様の目的です。エジプトの実質的権力者になった、大富豪になったということ、社会的成功を収めたということに焦点があるのではなくて、神の愛のうちに神の人として成長したということが父なる神様の焦点ですね。ダビデもそうです。石と石投げを持って、石と石投げを持って巨人ゴリアテを打ち倒したんだと、打ち倒したダビデが信仰者としてのその信仰の頂点ではなく、サウルから逃れ王にはなったものの、バテシェバとの姦淫を犯し、その夫ウリアをわざと戦死させ、そして晩年実の息子アブサロムに謀反を起こされて、王権から引きずり下ろされて、王宮を追われ逃げ惑い、国民から呪いの言葉を浴びせられた時に告白した言葉にこそ、神様がダビデをキリストにある一人の大人へと成熟させた姿が、信仰者としての姿が現れているように思うんですね。第二サムエル記って言いますね。サムエル記第二十五章、サムエル記第二十五章二十六節ですね。サムエル記第二十五章二十六節。もし私が、あなたは私の心にかなわないと、ごめんなさい、もし主がですね、ごめんなさい、もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうか主が良いと思われることをこの私にしてくださるように。16章9節から、16章9節から、ツェルヤの子アビシャイが王に言った、王とはダビデのことですね、王に言った、この死んだ犬めが我が主君である王を呪って良いものでしょうか、言ってあの首をはねさせてください。王は言った、ダビデが言うんです、ツェルヤの息子たちよ、これは私のことであなた方に何の関わりがあるのか、彼が呪うのは主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。 誰が彼にお前はどうしてこういうことをするのだと言えるだろうか。ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。見よ、私の身から出た私の息子さえ私の命を狙っている。今このベニヤミン人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。おそらく主は私の心をご覧になるだろう。そして主は今日の彼の呪いに変えて私に良いことをもって報いてくださるだろう。もはやダビデは自分が王に返り咲くなんていう目に見えるんだけれども儚い栄光に価値を見出すものではなく、神が自分を退けなさるならば神の御旨、神のご決意に従う、神が人を用いて自分を呪わせようとなさるならばそれさえも受け入れる、それでも神にこそ救いがあり、神こそ我が神であり、神こそ信頼に値する唯一の父なるお方であり、神のみが良いことをなさる、すべてを益としてくださる唯一全知全能なるお方である私は、その方の前を行くことはしない。私はいつでもその方の後ろに従っていくのみだと告白するんですね。エペソ書4章14節に、こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてあそばされたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのですとありますけれど、まさにダビデはもはや子供ではなく、愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長することのみに人生の関心、照準、目的がありました。神様は私たちを見放すこともなく、見限ることもなく、見捨てることなんか一切なく、神を信じる者のみならず、まだ神を信じていない、信じられない方々にも親心を持って熱心に導き、見守り、いつの日かその神の愛情の前にひれ伏し、感謝し、賛美を捧げ、栄光を気づきが来ることを待ち望んでおられます。そしてその日が来ることを今まさに練っておられますね。すべての人に対して。私たち人間は、誠の神を知るならば、主イエス様を信じるならば、本当の意味で孤児ではありません。しかしそうでないならば、孤児のような恐れや不安や怒りややるせなさや悲しみや虚しさや渇きに苛まれ、恐れる必要のないものに恐れを抱きながらこの世を生きていくしかないでしょう。今こそ私たちは親心を持って深く関わってくださっている父なる神を、その人生に、私たちのその人生に認めるべき時ではないでしょうか。最後に一箇所御言葉を読んで終えたいと思います。箴言の3章11節ですね。箴言3章11節12節。箴言3章11節12節。我が子よ、主の懲らしめを拒むな、その叱責を嫌うな。父が愛しい子を叱るように主は愛する者を叱る。父が愛しい子を叱るように主は愛する者を叱る。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちがあなたのことを親と認めていなかった時も、あなたは私たちにとってずっと父でいてくださいました。そして今も私たちにとって父でいてくださいます。またあなたが父であられることを私たちの人生に知らせようと、知ってほしいと、今も私たちの人生を練っていてくださいます。 どうか私たちが神を我が父とできますように、その恵みへと導いてください。私たちあなたから与えられているものがたくさんあり、事実導かれていますけれども、それが見えない時が少なくありません。どうか父であられるあなたが見えなくなった時に父を見出すことができますように、聖霊なる神様、私たちの内側から働きかけ、私たちの見えない目を見えるようにしてくださいますように。父なる神様、今も変わらず私たちを愛してくださっていることを感謝いたします。どうかその愛に気づき、その愛を覚え、その愛を感謝し、共に歩んでいくことができますように感謝いたします。愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌437番になります。ご無理でない方お立ちください。
どうぞお座りください。紹介祷告の時を持ちますので週報をご覧になってください。今晩もオープン礼拝があります。で、開いていただいて本日の予定が左側にありますので、ご確認いただければと思います。各クラスまた委員会の時間や場所が書いてありますので、ご確認ください。で、右が今週の予定ですけれども、総天気とかいつもの通りありますが、案内投稿ピスガの使用というふうにありますけれども、今週から来週にかけてピスガの床をもう一回工事をすることとなりました。で、ピスガが使えないので、総天気投稿はピスガではなくて、1階ホールで行うこととなります。人数が少ないときは和室で行って、多いときには1階ホールで行いたいと思います。なお20日水曜日祝日のため総天気投稿お休みとなります。で、火曜日は筑波家庭集会があります。で、19、20日、20日と1泊2日で教団総会が行われますけれども、ユン・コッケン先生が出席をします。というのはユン・コッケン先生、聖教師試験に合格をして聖教師となって暗証を受けることとなりましたので、ぜひ覚えていただければなと思います。聖教師としての就任式のようなものも礼拝の中で行いたいと思っております。お祈りに覚えてください。また水曜礼拝があります。で、水曜日にはマナーの卒園修了式、また森学の卒業修了式が午前と午後に行われます。で、木曜日は霞ヶ浦家庭集会が予定されております。また同じく木曜日に森の学園の子どもたちが沖縄に平和学習に行きますので、その安全と学びを覚えてお祈りいただければ感謝です。で、土曜日は大農場の整備が行われます。で、来週ですけれども、来週は受難週聖餐礼拝となっております。席上感謝献金の時、またこの第二礼拝はティーンズの子どもたちが合同になりますので、ちょっとこう席がぎゅうぎゅうになるかもしれません。もし大丈夫でしたら第一礼拝 か第三礼拝の方に出席してくださいますと感謝です。無理なさなくて大丈夫ですよ。第二礼拝大丈夫ですけども、はい、ちょっとぎゅうぎゅうになると思います。で、案内と報告ですね。方式傍表は本日までとなっておりますので、祈りのうちに書いて、ご提出いただければと思います。で、献金箱ではなくて受付にある箱に入れてください。あと、キラキラ会ですね、26日の火曜日9時に教会集合して、東京キリスト教大学 TCU のキャンパスに行って満開の桜並木を見学する予定になっております。で、これも本日締め切りとなっておりますので、申し込みをしていただければ感謝です。で、ルツの会ミニバザ焼き芋の売り上げがそこに書いてありますのでご確認ください。で、生産式でまた生産キットを使いますので、必要な方は取りに来ていただくか、持ってきてほしいと思われたらご連絡いただければお持ちしたいと思います。で、洗礼準備クラス4月の21日からありますので、洗礼を考えておられる方、私かまた牧会スタッフに声をかけていただけますと感謝です。で、受難週総天気祷会が3月26日から30日この礼拝堂で行われることになっております。で、急募とありますけれど、マナー維持園のボランティア等々を今募集していますが、思いが与えられましたら宮崎恵子さんがスタッフまでお知らせいただけますと感謝です。はい、それでは2024年のテーマソングを賛美いたしましょう。手話はイースターの時にお披露目できることになっております。ご無理でない方お立ちください。
祝祷いたします。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に、余々限りなく豊かにありますように。アーメン。